自衛隊で
ナイト。
こんばんは、映画監督の柿崎裕二です。
こんばんは、俳優の出会正幸です。
自衛隊の皆さん、
ありがとうございます。
自衛隊でナイト、12月6日金曜日、36回目の放送です。
タイトルにもあるように、この番組のテーマは自衛隊です。私たちの住む日本を守る自衛隊、そんな自衛隊を応援できたらと思ってお送りしている番組です。
今週は私と出会正幸でお送りいたします。
どうぞよろしくお願いします。
自衛隊でナイト、 83.4MHz FM 世田谷ほかインターネット配信で全国全世界でお楽しみいただきます。最後までごゆっくりお楽しみください。
この番組はカートエンターテイメントの提供でお送りします。
自衛隊でナイト。
改めまして、こんばんは、柿崎裕二です。
出会正幸です。自衛隊でナイト、今日のテーマはこちらです。海上自衛隊第71航空隊。
はい、はい、今日ご紹介させていただきますのは海上自衛隊第71航空隊です、はい。海上自衛隊岩国基地に所在する海上自衛隊航空集団隷下の第31航空群の中の部隊の一つで、水陸両用の救難飛行艇により遭難航空機や遭難船舶の捜索及び乗員の救助、離島等からの救援輸送等を実施しています。また第71航空隊は訓練で泣き実動で笑おうをモットーに、国民の負託に応えるべく日々訓練に精進しております。そして平時や有事に問わず救難体制を整え、自衛隊の指揮向上、作戦遂行能力の継続への寄与及び遠洋において行動する船舶乗員や離島に在住する方々の心の支えとなるように体制を整えています。また洋上救難最後の砦とも言われ、飛行艇 US2 を運用する海上自衛隊唯一の部隊ということですね、
はい
はい。今ね、ここの中で説明の中でありました、
はい、
遠洋において行動する船舶乗員や離島に在住する方々の心の支えと言いましたけど、
はい、
やはりその大きな町がない、ね、離島、小さい島っていうのは、病院も少なく、あるいはなく、
はい、
それから遠洋航海に出てる民間船含めてね、
はい、
いろんな船舶というのはどんなトラブルに巻き込まれるか分かんないと。でそういう航海上でね、大きいトラブルに見舞われたり、あるいは悪天候に遭ってしまって、
はい、
大変な目に遭った時に、やっぱりこの海上自衛隊の第71航空隊があるおかげで安心して活動できると。またどんな時にも離島に、ね、在住する方々を搬送することもできるということなんだと思います。これいいね、このね、訓練で泣き実動で笑おうっていうのはね、
はい、いやすごくこれ刺さりましたね、言葉として、はい、
やっぱり訓練、いかに厳しい訓練をしているかということと、はい、やっぱりその実動でということは、おそらく救難活動を、ね、して、はい、例えば救援の搬送をしたり、船舶の遭難船舶の捜索や乗員の救助をしたときに、
はい、
そこで、我々はいつも、ね、提唱している自衛隊の皆さんありがとうという言葉で笑顔、実動で笑うということだと思います、
はい。
やっぱりこういうね、モットーを、ね、しっかり持ってやってくれるということは、本当感謝に値することですし、
はい、
その隊員一人一人の、ね、心の拠り所にもなるんじゃないのかなというふうに思うんですね。
そうですよね、訓練ってひたすらやっぱり自分との戦いみたいなところがあるので、それが実を結んだ時っていうのは、初めて自分を褒めてあげられるのかなっていうところにもつながるんじゃないかと思います。
そうね、我々のほら映画とか芝居もそうだけど、
もう本当に、
ね、役作りだって本当苦労するし悩むし、
はい、
時にはおかしくなるぐらいね、頭が、
はい、
悩み抜いちゃうような時もあるけども、
はい、
やっぱりそこでいい芝居ができて、
はい、
多くの人にこう評価されたり、
作
品もそうだけど、はい、多くの方に見ていただいたときにようやくこう笑えるというね。
いやもう本当その通りです、はい、痛いほど分かります。
ちょっとね、自衛官の方々と我々の共通点見出した感じかな、
はい、ああ、いやちょっと嬉しいですね、はい、はい。
さあ、そしてね、この第71航空隊の主要装備である救難機 US-2 についてね、ちょっと説明したいと思うんですが、はいはい、こちら新明和工業っていうところがね作ってる、まあ本当に飛行艇としては世界最高レベルですし、うん、世界に唯一といっても差し支えないぐらいの優れた性能を持ってる飛行機なんですが、
はい、
このね新明和工業っていう会社は、
はい、
戦前は川西航空機と言ってたんですね、
はい、
うん、川西航空機というのは、有名な海軍の飛行機紫電海とか、
はい、
錦飛行艇というのはまさにねこの錦大艇って書いてありますけど、
はい、
まさに戦前のいわゆる救難艇ということです。要するに水上に着水もできれば、着陸と言わない着水、そこから離発着できるという、はい、これもね当時世界最高レベルの能力を誇ってた飛行機らしいです。でね、
はい、
その錦大艇を作ったね川西航空機が戦後新明和工業になって、
はい、
この US-2 をね作るわけなんですけど、
はい、
戦前からのそのノウハウ技術が、ね、いかんなく発揮されて錦大艇と同じようなね世界最高レベルのね救難艇を作ってるということなんですが、
はい、
ちょっと調べてたら、
はい、
新明和工業わーと思うことが一つあって、
はい、
今ね我々乗ってる航空機は全てジェット機です、ほぼ、
はい、
よっぽど離島間を飛んでる以外はね全てジェット機なんですが、
はい、
かつて日本の空をほとんど飛んで多くの人々を運んでた日本の飛行機は YS-11 というプロペラ機だったんですね、
はい、
そのね YS-11 を作ってるのがこの新明和だったんですよ。だから戦前海軍の航空機を作ってた川西航空機の後継会社である新明和工業が我々民間の人がね国民がみんなが乗って空の旅をね楽しんでた YS-11 というねもう本当に先日引退しましたけど、
はい、
安全でなおかつ高性能な飛行機を作ってたんですね。
へ
ー、だからそれはおそらくこの錦大艇から始まる、
はい、
この US-2 のこれも同じようにプロペラ機なんでね、
はい、
こういう技術がねおそらくだいぶ活用されてたと。
あ、そうなんです。
まさに軍と民間の技術の融合というかね、軍事技術の民間への転用のいい例としてねあるんじゃないのかなというふうに思いましたね。
あ、なんかそういう歴史を聞くとまたちょっと変わってきますね、うん、
だって紫電海作ってた会社が YS-11 作っててちょっとすごいな、
はい、よく聞く名前ですし紫電海って、うん、はい、
でまあ、子供の頃もね YS-11 っていう飛行機まだありましたけど、
はい、
乗りましたけど、
はい、
昔はほとんどこればっかりだった。
へえ、
うん、だからそうやって日本の空をね同じ紫電海を作ってた会社が、飛行機を飛ばしてたっていうのはちょっと感動的な、
ね、いやすごい話ですね、
エピソードだなと思います、
はい、
さあそして、ね、その US-2 なんですが、
はい、
性能をちょっとねこう見るとね、はい、なるほどヘリではできないことだなと思ったんですが、
はい、
航続距離いわゆる飛べる距離ですね、大体ヘリコプターが平均的に850キロぐらい、
はい、
まあ、飛べると距離ね、
はい、
そしてこの US-2 はなんと4700キロの航続距離が起こると。
え、5倍以上飛べるってことですか。あ、5倍ぐらい飛べるってことですか。
そうそうそうそう、
だから、ね、
相当遠い範囲、まあ、往復しなきゃいけないんでね、
はい、
片道2000ちょっとだと思うんだけど、そういうエリアまで、遭難したものを探しに行けると、また救援に行けるということなんですね。そして速度、これもねヘリコプターは大体260キロぐらい平均的に、
はい、
まあ、船で助けに行く場合なんていうか、ね、時速に換算したら大体35キロぐらい、
はい、
このね US-2 はね時速480キロ
速い、
うん、だから、早く遠くに、
なるほど、
助けに行けるということでね、
はい、
本当にそのまさに救難のため、救援のための素晴らしい飛行機を運用した第71航空隊ということになるんだと思います、
はい、
うん、
しかもこれ結構大きいですよね。
そうだよね、大きいよね。全長がね 33.3m、
はい、
で全幅も 33.2m、
はい、
全高 9.8、まあ、やっぱり洋上にね着水するので、
はい、
当然翼にはフロートと言われるね、
はい、
機体を安定させるもの装置もありますし、
はい、
エンジンやプロペラが4発、
はい、
乗員は11名ということでね、まあ、ずんぐりむっくりした機体ですけど、
はい、
なんとこれね3メートルの波でも活動できると、まあ、離着陸できると。
あ、そうなんですか。
3メートルの波って結構すごいから。
そうですよね。
まあ普通の船ではねなかなか助けられない、あるいはヘリでも難しいようなところ、この UH2 では活動できると。
はあ、
いうことなんです。
これやっぱ独特な、なんていうんですか、船底の形もそういう理由なんですか。
多分そうなんじゃないかな。この船の底みたいな形してますよね。
はい、はい、うん、すごい特殊な形して、クジラみたいな、うん、
でこのほら昔の戦前の錦鯛ってあるでしょ、この写真。
はい、はい、
やっぱ似てるよね。
あ、まあ、でも確かにそうですね、よく見たら、う
ん、ほぼ一緒って言ってもいいぐらい、まあ、尾翼がだいぶ形違うけども、
はい、
それ以外は 4発のエンジンだったり、その機体下部の、ね、構造なんかもほとんど一緒だし、すごい似てるなと思ってね。
似てます、
うん、
当時からその見合った形っていうのはやっぱり分かってたんですね、いろいろ研究して。あんまり変わってないことから、
うん、まあ、そういう日本の技術は、例えば戦艦大和が今の目黒にある大水槽っていう大きなプールね、すごい長いプールがあるんだけど、
はいはい、
そこで実際模型を作って試験をやったようですし、
はい、
まあ、そういったやっぱ試験っていうね、ものが優れてたからこそ、その技術をちゃんと使って素晴らしい船や飛行機を作れたんだということじゃないのかなと
思
い
ますね。なるほど、うん、試験ね。これあのちょっと気になってたんですけど、聞いていいですか、監督。これ、
はい、
あの資料にも書いてあるんですけど、コールサイン、
コールサイン、はいはい、
アイボリー、
はい、
これレインボーって書いてあるんですけど、これ
レスキューレインボーね。
あー、レスキューレインボー、
うん、
これ何なの。
レインボー1っていうのは1号機らしいし、レインボー2っていうのは2号機らしいんですけど、まあ、例えば海上保安庁とか、
はい、
まあ、おそらく航空機や船舶を運用する各機関と共通のコールサインとしてこのレインボーっていうのを用いられてるということじゃないのかなと。
そういうことなんです、ね、
だから例えば海上保安庁の船が助けに行けないと、
はい、
で警察の持ってる救難も難しい、消防が持ってる救難も難しいと、そこにそのコールサインとしてレインボー01をコールして助けを求めると、それが最後の砦としてこのUS 発信するということなんじゃないのかなと想像しますけど、
ね、いや素晴らしいですね、
はい
はい。
で第71航空隊が、ね、所属します、はい、岩国航空基地はですね、日米共同使用の基地としても知られてますが、歴史は古くてですね、
はい、
1938年昭和13年から日本海軍の飛行場があったところで、終戦までの間、飛行予科練習生、いわゆる予科練ですね、
はい、
その教育訓練や防空部隊の基地として使用されてたということです、
はい、
そして終戦後はアメリカの海兵隊に接収されまして、米国を含む外国の軍隊の駐留があったんですが、まあ、日米安全保障条約が結ばれた後に日米共同の基地となったということですね、
はい
はい、ぜひ71航空隊ますますのこう活躍を、ね、遂げられ、そしてモットーである訓練で泣き実動で笑おうを実践されることを、ね、願っております、
はい、ではここで1曲お送りしましょう。大滝詠一で幸せな結末。
自衛隊で
ナイト。
自衛隊でナイト、今週は海上自衛隊第71航空隊をテーマにお送りしていますが、続いてはこのコーナー行ってみましょう。
自衛隊ミリメシ。
今日紹介するミリメシは油淋鶏です。
はい、海上自衛隊のですね、
はい、
岩国基地食堂で作られている油淋鶏ということですね、
はい、
やっぱり航空自衛隊じゃないんでね、
はい、
空と書く唐揚げではないんですね、呼び方がね、
はい、
でもね、鶏の唐揚げの香味ソースがけということで、
はい、
まずね作り方を紹介していきます、
はい、
みじん切りにした生姜とニンニク、青ネギ、それを醤油、酢、砂糖、ごま油、ラー油、レモン汁を加えて混ぜます、
はい、
それに塩コショウ、料理酒、醤油を加えて混ぜ合わせて5分6分、 まあ、今申し上げた、ね、具材をつけておきます、
はい、
で肩や鶏肉を片栗粉をまぶして170度の油で5分から7分ほど揚げます、はい、カラッと揚がった唐揚げにレタス、キュウリ、レモン、トマトをさらに盛り付けて中央に唐揚げを置き、その先ほど作りました特製香味ソースをかけて完成ということで、
はあ、
これ君油淋鶏好きだよね。
油淋鶏結構好きなんですけど、うん、香味ソースがけが多分油淋鶏の美味しいところなんですよね。唐揚げにかけるソース、普通の唐揚げじゃなくてこう結構しっとりというか味がついてるじゃないですか油淋鶏って、
はい、
こういうソースなんだっていうのを初めて知りました今日レシピ聞いて。
なるほど、
あーと思いました、
うん、まあ、例えば一部にかけてるとカラッとしてる部分もあるしね、
はい、
全体にまぶすと確かにちょっとしっとりする、
はい、
早速ね今日ご用意しました油淋鶏を、
はい、ありがとうございます。
食べてみましょう。
はい、いただきます、
うん、香りはいいですね、すごくさっぱりした香り、
すごいいい香りです、
うんうん、ね、これ実はあんまり普段油淋鶏とか食べないんだけど、
あ、はい、
なんだろうこの甘酸っぱさ、
はい、
甘いし酸っぱいというか、
はい、
それが食欲をそそるかもしれない。
そそりますね、本当にご飯が進む代表格です、
うん、代表格、
代表格、
うん、
これソースって別に火通してないんですね。生のままかかってるってことなんですかこれ。
いやこれね多分冷たいのかけるとあんま良くないんで、はい、多分火を通した方がいいんじゃないかな。
ああ、
うん、俺はねそう思います。もしかしたら通してないかもしれないんだけど、
うん、
うん、どうなんだろうね。あんまりこう通すとお酢が少し飛ぶし、その辺こう、うん、作り方によっていろいろあるんだと思うんですけど、ここにねコツポイントが書いてあります。ソースはニンニク、生姜、醤油、砂糖、酢、ごま油、ラー油、レモン汁を混ぜ合わせて甘めに仕上げるということなんですが、
はい、
まあ例えば生姜と醤油と砂糖、酢、ごま油、ラー油まで入れて仕上げにレモン汁だとね爽やかな酸味が後にも残るというふうに思うんですけど、そこまで途中まで火かけてね。でこのレシピは中華料理店で働いた経験のある隊員の方が油淋鶏調理したということで、このなんと油淋鶏を紹介している ページ見たら、
はい、
なんとUS2 の写真があります。
はい、ありますね、
うん、
はい、
やっぱり岩国といえば US2 ね、
はい、
第71、ね、航空隊、
はい、
うん、
いやこうやって見るとなんか自分でも作れそうだなと思って。
いや作れるでしょ、
はい、お店で食べる分には、うん、いやこれは無理だなと思ってましたけど、
うん、
これレシピ見たら全然作れるなと思って、うん、やってみようかなと思って。
ぜひね、はい、ご自宅でね皆さん、はい、ぜひ試されてはいかがでしょうか。
はい、ぜひ、
はい、
これご飯にすごい合います、
うん、このさっぱりしたとこもいいし、
はい、
鶏肉のね唐揚げ、はい、まあ、ちょっと脂っこいの飽きたななんていう時はこの油淋鶏いいかもしれませんね、うん、
はい、
はい、
いやありがとうございます、ごちそうさまでした、
はい、
ではここでもう一曲お送りしましょう。今日選んだ曲はですね、監督が米津玄師さんがいい曲があったっておっしゃってたのをちょっと覚えてまして、
うん、
でも自分の中で米津さんでちょっと好きな曲を、はい、選んでみたので、もしよろしければ皆さんと一緒にこうお時間を共有させていただきたい。
どんな曲でしょうか。
はい、ドラマの主題歌になった曲です。ぜひ聴いてください。米津玄師で馬と鹿です。監督いかがでしょうか。
いやかっこいい、かっこいいし、はい、一番すごいなと思うのは最近ね歌詞がね何を言ってるかちょっとわからない歌詞が多い中で、
はあ、
しっかりとしたその聞き取れる、うん、なんかすごいなと思いますね。
わあ、よかったです、
はい
はい、お送りした曲は米津玄師で馬と鹿でした。
自衛隊応援番組自衛隊でないと、そろそろお別れの時間です。今日はいかがでしたでしょうか。
はい、飛行機がずっと継承されて、日本で作られた飛行機が継承されて未だに活躍しているという事実を教えていただきましたので、ちょっとそっちの方も今度は調べてみたいなと思いました。
はい、
はい、うん、ありがとうございます。
はい、そうですね、はい、戦前の技術とね戦後の技術、はい、それを使った民間航空機であったりね、はい、非常に技術の民間と軍との融合ということで素晴らしい例だと思います。
はい、ありがとうございます。この番組ではメールを大募集しています。自衛官の方から家族へ向けたメッセージ、家族から自衛官の方へのメッセージはもちろん、自衛隊の質問など何でも OK です。メールアドレスは834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com です。また FM 世田谷のウェブサイトでは番組のアーカイブも配信しています。どうぞ何度でもお楽しみください。
ここまでのお相手は映画監督の柿崎裕二と
俳優の出会正幸でした。
それではまた来週、
おやすみなさい。この番組はカートエンターテイメントの提供でお送りしました。